新改訳2017でお読みさせていただきます。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者とはならないでしょう。本当のことを語るからです。しかしその啓示があまりにも素晴らしいために、私について見ること、私から聞く以上に誰かが私を過大に評価するといけないので、私は誇ることを控えましょう。その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私には肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から晒してくださるようにと、私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの体が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。今朝は弱さを誇ると題しまして、イ・ヨンソン先生にメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。2023年も半分が過ぎようとして、もう6月になりました。今日も主日、主の日、イエス・キリストの恵みが皆さんの上に豊かに注がれますように、主の名によって祝福します。コリント第2の手紙は、パウルにおいて置かれた複雑な事情、またパウルの心においてもとても複雑な事情があるので、それを理解してコリント第2の手紙がよくわかることになると思います。パウル自身は最初はイエス様を迫害する人でしたが、イエス・キリストに出会った時に、彼はイエス様を伝えることを自分の一生の使命として思いました。そしてバナバという素晴らしいリーダーがパウルをアンデウケ教会に招き、そしてアンデウケ教会でパウルはパルナバと一緒に働きました。そこにはいろんな本当に素晴らしい人たちが揃って、アンデウケ教会はもうリバイバルとリバイバルが重なって、もう礼拝が聖霊に満たされて、人々もどんどん増えていったと思います。しかし聖霊様はパウルとパルナバを二人をですね、別に置いて、みんなが二人のために祈り、彼らを宣教師として送り出しなさいと聖霊様が命令します。教会にとっては困ったと思いますね。パルナバとパウルはその教会の柱であったのにもかかわらず、聖霊様はもうその二人を送り出しなさいと、そのように命令をしたわけです。そして彼らはもう聖霊の命令に従い二人を送ります。そして第一伝道旅行が行われたわけですね。今地図をちょっと見せてくださいますか。皆さんが見ている右の上に十字架が書いてあるところがアンデオケ教会ですね。そして第一伝道旅行はキプロスの島からまたトルコの下から上のですね、カラディア地域を回って戻ってくる感じでした。そしてカラディア地域に教会を建てたわけです。いろんな大変なこともありましたが、その中で教会が建てられたこと、それは本当に素晴らしいことですね。そしてパウルとパルナバはカラディア地域に建てた教会を励ますために第二次伝道旅行を計画しますが、問題があって別々のパウルとパルナバは道で行くようになります。 第二次宣教旅行の地図をちょっと見せてくださいますか。はい、先ほど右の上十字架が書いて書かれているところがアンデオケ教会ですね。そして西に、左に、西に行って、以前第一伝道旅行で建てた教会を励ましてから、さらにですね、パオロはさらに西の方に行こうと思いました。そしてその西の方にはトルコの、今のトルコの海辺にエペソという町があるわけです。エペソという町は例えば日本の東京のような、そのようなこの地域においてはもう一番大事な町なんですね。だからパオロはそちらエペソに行こうとしましたが、使徒行伝に書かれているようにキリストの霊がそれを止めましたね。そしてキリストの霊はエペソではなく、もうちょっと北の方に、西に、左に行って、トロアスというところに行った時にパオロは夢を見ます。幻を見ます。それは海の向こうにヨーロッパからマケドニアの人が渡って私たちを助けてくださいということをパオロは見た時に、パオロはもう予定を変更します。もう聖霊様がそのようにおっしゃっているから、もう予定を変更して海を渡って、そしてヨーロッパに行きます。そしてヨーロッパで初めて教会を建てたのがフィリッピ教会ですね。ルーディア、また牢屋に入れられたいろんな出来事を通して、そこにも教会が立ちます。そしてフィリピから今度はテサロニケ、横にまたテサロニケに行きますが、そこでは非常に激しい迫害を受けながらも教会が立ちました。そしてペレアというところにまた行きますが、テサロニケの邪魔した人たちがそこまで来てまた邪魔をしたりしたので、パオロはもう下に向かってアテネというところに行きます。そこはもうギリシャの学問の中心の中心ですね。パオロはギリシャのアテネでメッセージを伝えてからコリントというところに行きました。左の真ん中に十字架が書かれているところがコリントです。じゃあパウロはここでとても好かれていたはずです。しかしそこにちょうどローマから追い出されていたプリスキラとアグラ夫婦に出会います。そして彼らとコリントで伝道している中で迫害もありましたが、驚くべきリバイバルもありました。しかしパウロはとても好かれている状況の中で、今度もイエス様が幻の中で現れます。イエス様はおっしゃいました。恐れてはいけない、口を開いて語ることを止めてはいけない、もう語り続けなさい、福音を語り続けなさい、私があなたを守るから、そしてこの町には私の民が多いと、イエス様がその幻でパウロに語ってくれました。パウロの目から見たらコリントという地域でもちろんいろんな出来事もありましたが、迫害も激しく疲れて本当に落ち込んでいる時に、イエス様はこの町には私の民が多いというイエス様の言葉を聞いたときに、パウロはどれほど励まされたでしょうか。私は今パイコー学園大学に来て2ヶ月経ちました。もう授業で学生たちに聖書を教えて、礼拝でもメッセージを、聖書のメッセージを伝えています。学生たちにとってはもう聖書の話は珍しく、ある学生にとってはあんまり関心のない、もう義務だから聞かないとやらないといけないというものもあるかもしれません。その時は結構心が落ち込んで、ああもうダメかなと思ったりしますけど、 このメッセージを準備しながら、この町に私の民が多いという言葉を、私はこのバイコー学校には私の民が多いと、ああ神様がもう定めた学生が救われるべき、また聖書の話に触れるべき学生が多いんだろうなと、またこの下関、また北九州には私の民が多いと、主の言葉にとても励まされました。パウロはそしてコリントに1年半とどまります。パウロにとって1年半もとどまるというのは珍しいですね。他の場所はそれほど長くとどまっていませんでしたが、コリントには1年半もとどまって神様の御言葉を伝え、そしてコリントには教会が建てられ、そこにもリバイバルが起こったはずです。そして第二次宣教旅行を終えてエルサレムに行って、また母教会のアンディオ家に戻ります。そしてパウロは今度は第三次伝道旅行を準備します。次のスライドを見せてくださいますか。これがパウロの第3回目の伝道旅行です。先ほどは右の上にアンディオ家教会が出発点です。そして1回2回と同じ3回目もまずガラディア地域、そこに行って寄って、そして以前は行こうとしましたが、キリストの霊が止めたエフェソ、その地域においてのもう一番大きな中心な町エフェソに入ります。そしてエフェソに入って3ヶ月間御言葉をどこで伝えるかというと、ユダヤ人のガイドで伝えました。もちろんそれを聞いて救われる人もいましたが、ユダヤ人は心を固くなにしてパウロをとても迫害しました。そしてパウロが選択したのは、ユダヤ人のガイドじゃなくて、もう異邦人の一般の人たちが使う施設を使おうと言って、スラノ書院というところでその場所を借ります。そして毎日毎日パウロは聖書に、福音に、イエス・キリストに興味を持って関心を持っている人たちを聖書を教えますが、それをどれほどな期間の間するかというと2年間します。本当にコリントとエフェソに関してはパウロがとても長く滞在しました。パウロの前後の滞在期間を合わせたら、エフェソには3年ほど滞在したと言われていますが、スラの書院ではパウロは2年間そこで聖書を教えながら、エフェソでもう奇跡が起こりました。悪霊が追い出され、病気が癒され、聖霊の技が行われ、イエス様を信じ洗礼を受け、空想礼拝をした人たちが空想を捨て、自分が今まで見ていた馬術の本を火に燃やして、主の言葉がますます広がっていきました。しかしその時こそまた霊的な攻撃が来ます。というのは、エフェソという地域はアデミの女神の地域です。その空想の神殿でアデミのメガネを人魚として、小さい人魚として救って売る人たちが、それでとってもたくさん稼いでいった人たちが、もう地域の霊的な流れが変わったら、人々がもう空想崇拝をしなくなり、アデミのメガネを、女神をもう買わなくなってしまったんですね。だからデメテリオという人を中心にして、その人たちが暴動を起こします。それでパウロは本当に殺されるような状況の中で、エフェソを出なければいけない状況になりました。コリント第2の手紙はそのような状況で書かれたものであります。パウロがエフェソにいる3年の間、海の向こう、エフェソは今のトルコのこちらで、コリントは海を渡ってヨーロッパの方ですね。パウロがエフェソに行った頃、 コリント教会でどんなことが起こっていたのかというと、コリント教会は、私はパウロ派、私はアボロ派、私はペテロ派、私はキリスト派といって教会が分裂していました。そしてコリント教会は地域がとてもみだらな、そのような淫乱なことが行われている地域で、そのようなことが教会の中まで入ってしまい、また当時の肉というのはほとんど偶像礼拝で捧げられた祭壇のものを市場で卸して人々に売っていったので、肉を食べるというのは偶像礼拝に捧げられた肉を食べることになって、信仰の弱い人たちはそれをとても嫌がって、信仰の強い人たちはもう神様のものだからそれは大丈夫という意見の差があって争いがありました。また聖霊の賜物において人々がそれに対してお互いの葛藤が起こり、もうあらゆる問題がコリント教会に起こっていて、そしてコリント教会からこの問題をどうすればいいですかと非道を使わしてパウロに聞いたことがありました。そのエベソでパウロがコリント教会に向けて書いた一番目の手紙が、この問題に対して書いた手紙がコリント第一の手紙です。パウロは手紙を送りました。コリント教会はパウロの手紙を読んだはずです。しかし、問題が収まったかというと、収まってあまり収まっていませんでした。そして、その当時使徒として名乗って働く人々が多くいまして、また、二世預言者のような、本当の使徒ではなく何か他の目的があって教会を回っている、地域を回っている人たちもいて、その人たちがパウロのことをとても悪い噂を広げました。特にパウロは本当の使徒ではない、パウロはイエス様を見たこともないし、パウロは偽りの使徒だという噂もありました。そしてエペソに行った頃、第一手紙、コリントの手紙を送った後、多分パウロは一回海を渡ってコリントを訪問したのではないかと言われています。そしてこれはパウロにとっては第2回目のコリント訪問ですね。第1回目は二次伝道旅行で初めてコリント教会を訪ねたことで、そして第2回目はエベソにいた頃コリントの問題を解決するために2回目訪ねたと言われていますが、問題がよく解決されたかというとよくできませんでした。パウロは痛い心を持ってもう一回訪ねると約束をしてエベソに戻ったと言われています。そして3回目、約束通り3回目訪ねようとしましたが、パウロが訪ねるのが教会にとって決して有益ではないと思って、パウロは涙で手紙を書きます。その手紙を涙の手紙と言われています。涙で書いた手紙については使徒行伝にその手紙のことは書いてありますが、その手紙の内容は今私たちに知られていないんですね。じゃあパウロはエベソにいながらコリント教会に対する痛い思いを持って涙の手紙を書いて、それをテトスの手で渡すようにパウロがテトスにその手紙を送り出してから、エベソでさっきのアデミ女神のそのデメテリオを中心とした暴動がエベソで起こったわけです。だからもうパウロはここで予定より早くエベソを出なければならない状況になっていたんですね。だから皆さん、パウロの立場になってみたら、 今エベソでもう急にもうエベソを逃げないといけない状況で、またコリント教会はまだ問題が解決されていないという状況で、エベソから北に向かって海を渡ってヨーロッパのマケドニアに行きます。しかし涙の手紙を持っていたテトスがコリントを訪ねて、それを渡して、そしてテトスが戻ってマケドニアに来た時に、パウロはテトスに会ってコリント教会の事情を聞きました。多くの問題が収まったということで、パウロは非常に喜びました。そしてパウロはその喜びとともに、問題が完全に収まっていないところもあり、またこれからもこのような問題が起こってはいけないということで、パウロは喜びとともに、ある程度の心配とともに、また自分の今まで自分のことに対する悪い噂に対する弁護のような言葉で、複雑な気持ちで書いたのが実はコリント第2の手紙ですね。だからコリント第2の手紙は、その状況やパウロのその複雑な気持ちを理解すると、もっと分かりやすい内容であります。テトスの話によると、コリント教会はもうパウロを攻撃することに対して、もうはっきりした態度をとって、それはいけないと、その態度をとったそうです。そしてパウロは今まで自分に対する噂に対して、以前は言いませんでしたが、ある程度問題が収まった時にやっとパウロは言います。パウロはどのような攻撃を受けたのかというと、このような内容がありました。パウロは使徒の推薦状がない、推薦状がないからパウロは本当の使徒ではない。また他のアテネやギリシャの有名な講師は高いお金をもらって講演をしたり教えるのに、パウロはお金をもらっていない。だからパウロは実力もないし、そのような本当の使徒ではないということです。またパウロはその費用を応用する、またパウロは口が下手だというような、いろんな噂を言ったわけです。パウロは実はそれに対して言いたいことがいっぱいあったでしょう。パウロという人はユダヤ人のユダヤ人で、パリサイ人で、ガマリエルの弟子で、ローマの市民権を持って、そして神の天の御国を直接見た、そういうふうな素晴らしい霊的な強人であるのにもかかわらず、パウロはコリントの信徒に自分の誇るものは弱さしかないんだということを語っているのが今日の本文です。6節をもう一回見たいと思います。私が準備したのは新改訳第3番なので少し違うかもしれませんが、6節を私がもう一回読みます。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないから。パウロは本当は誇りたいんですね。自分がどんな人か、それが本当に誇りじゃなくて本当に事実、本当に普通に誰でもそのぐらいは自分のことを言う話だとしても、パウロは愚かなものにはならない。そしてそれは本当のことであり普通のことであり、誰もそのぐらいは言うことであっても、私は誇ることは控えましょうと言っています。なぜならば、自分が普通のことを言ったとしても、聞く人にとってそれを公に、またもっと大きく拡大して受け取る人もいるから、 過大に評価されてはいけないから、それは控えましょうということです。7節を見せてくださいますか。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。ここで話している啓示はもう天の御国を直接見たことですね。霊的な体験をしました。その啓示があまりにも素晴らしいから、パウロは高ぶって傲慢になってはいけないから肉体に一つの棘が与えられました。棘って何でしょうか。小さくてもなんか丈夫で鋭くて体の中に刺されてしまったら出すこともできないし、それがもう炎症になったり動くたびに私の体を刺すから痛いものでありますね。トゲのような嫌なものはないですね。体のトゲもあるし心もトゲもあります。傷のようなものであって、もう今から何年経っても何年過去のことでも思い出すたびに心を痛める、そういうような傷もあるし、あるいは病気もあるし、でもパウロがここで言っているトゲはパウロにとって大きな重い病気だったと言われています。しかしパウロはこれを私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いですとパウロは解釈しています。トゲによって本当に苦しめられて、私は運が悪いなと、私は呪われたなと思うこともできるけど、パウロは呼ぶのようにそのトゲについて、私が高ぶらないように私を打つためのサタンの使いだと解釈しています。お祈り教会で働いた時に、お祈り教会を開拓したハヨンジョ先生がよく言われた言葉がありました。それは苦しみが苦しみであることは解釈されていないからですと。苦しみがもし解釈されたら苦しみは苦しみではなくなりますと。パウロは自分のこのトゲが高ぶらないように傲慢にならないように神様がくださった使いだと思ったからこそ、パウロはこの問題を乗り越えることができたでしょう。8節を見ればこう書いてあります。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。パウロはこれを去らせてくださいと、まるでイエス様がゲセマネの上でこの杯を去らせてくださいと祈ったように、パウロは3度も主に願いました。このトゲがなければもっと良い働きができるでしょうと思ったのではないでしょうか。しかし9節を見ると、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私に負うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。イエス様の答えは意外なものでした。主はイエス様はパウロに対して、私の恵みはあなたに十分であると。十分というのは 100% を意味しますね。ここのカップに水がありますが、まだちょっと入りますね。もしこの水がもうここのいっぱいになったとしたら、それ以上いくら水を入れてもこの水はそれ以上の水を貯めることができないですね。それが十分という意味ですね。神様の恵みはもう今 100% だということです。パウロが考えたら、足りないことも多いし、苦しいことも多いし、怖いことも多いし、もう大変なことも多いから、もうちょっと豊かで、もうちょっと力が欲しくて、もうちょっと勇気つけられて、もうちょっと苦しみが 消えてしまったらその時 100% だと思っていたのに、今この苦しくてこの足りなくてこの大変なこの弱いこの状況が恵み 100% だということですね。という理由はイエス様の能力はパウロが弱い時完全に現れるからであるということです。弱いからこそ祈り、弱いからこそ傲慢にならないで、弱いからこそ他人のに手を伸ばして力を謙遜に受け、弱いからこそ神様に頼って御言葉を求めるようになることですね。そして結論的にパウロは中節でこのように言います。ですから私はキリストのために弱さ、屈辱、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています、喜んでいます。なぜなら私が弱い時こそ私は強いからです。パウロは弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難、これを甘んじる、喜ぶと言っています。なぜならばこの時こそイエス様の力、聖霊様の力、神様の力によってパウロは強くなるからであります。私はこのことを書いたパウロの気持ちを黙想してみました。パウロは、私は今もうボロボロになっています、私は弱いです、でもだからこそ強いです、私は強いです、というコリント教会に対してパウロは自分を弁明するか、あるいは論理的に相手に対して論理的に相手を困らせるために言った言葉ではなく、パウロがこの言葉を言った本当の心の裏には何があるかというと、コリント教会に対する大きな愛があったんですね。なぜならばコリント教会は涙によって建てられた教会であり、教会はイエス・キリストの血潮によって買い取ったものであり、殉教者、宣教師の汗や涙によって建てられ、信徒の献身と祈りと涙で建てられたのが教会だからです。それはコリント教会だけじゃなくて北九州シオン教会も全ての教会も同じです。教会はこの世の希望です。教会が大きくても小さくてもそれが問題ではないです。大事なのは教会以外に福音をこの世に語るところはないということです。教会じゃなければ誰が福音をこの世に向けて命を語ることができるでしょうか。私はミッションスクールで働きますが、教会がなかったらミッションスクールは一本足を失ったことと同じです。教会が存在してそれでミッションスクールも存在することであります。だから教会は大事なものです。10年前に私が教える学生一人が、洗礼を受けました。そして教会、地域教会に定着しました。今もその地域教会で日曜学校の校長をしています。でも洗礼だけ受けて地域教会に定着していない学生は信仰から離れた学生もいます。しかしちゃんと地域教会に定着した学生は今も信仰が成長しているのです。パウロは自己弁明ではなくコリント教会に対する熱い愛と涙を持って、私の弱さこそ私の強さですと言っていることです。というのはパウロはこのコリント第2の手紙を書いた後、本当に3回目コリント教会をまた訪問します。その3回目の訪問を前にしてパウロは自分の心の本音を2つ言っています。それは本当に 教会に問題があったけど、問題の中心になった人たちが悔い改めてほしい、戻ってほしい、そしてみんながまたヒドスになってほしいということです。そしてパウロの2番目の願いは、今度コリントに行って信徒に出会った時に教会も成長し、パウロ自身もこの苦難を通してお互いが成長したその状況で出会ってほしいと、そのような願いをパウロは書いてあります。今日の聖書の御言葉を通して共に2つのことを分かち合いたいと思います。まず第一は、福音は必ず勝利するということです。 100% 圧倒的な勝利、それを私たちに教えてくれるのがヨハネの黙示録です。強くて決して崩れることのないように見えたバビロンも竜もサタンも獣も全ては消え去り、最後の日勝利するのは清い教会、聖徒です。弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難、このようなものがどれほど私たちを囲んでいっても、結局勝利するのは信仰を持った信徒であり、私たちはもうすでに勝利を手に持っている圧倒的な勝利者です。だからどんな苦しみがあっても乗り越えることができます。そして2番目は、この今日の言葉をもって私たちは成熟して成長するということです。私は本当に弱さの多い人であります。私たちも教会も弱さがあります。しかしそれが全部ではないです。私たちは主から与えられる知恵によって成長し成熟するものであります。弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難、このようなものがあっても私たちは主にあって成長し成熟するものであります。イエス様は私たちを愛して十字架の上で命をくださいました。私たちはこの命を尽くして主から与えられたその愛に応えて教会を愛します。主の愛と私たちの主に対する愛が教会で出会います。弱さや苦痛は私たちを完全にさせてくれる主の道具であります。完全な愛の中で私たちは自分の弱さをいくらでも誇ることができます。なぜならば、私の弱い時こそ主は私の強さであるからであります。今日この御言葉を準備しながら、本当に北九州シオン教会の上に主の恵みと主の力がいつも皆さんと共にありますように、主の名によって祝福します。アメン。北九州シオン教会は私にとってはとても馴染みのある教会です。なぜならば、私の息子の名前がシオンだからですね。息子はですね、今アメリカで礼拝の音楽を専門していることで、今日私が頼みました賛美一曲をしてくれるようにということで、めぐみアゲインという賛美を用意しましたが、一曲と前で今日のメッセージと合わせて一曲賛美をしたいと思います。
皆さん、はじめまして、シオンと言います。父が言ったように、めぐみアゲインという賛美を共に賛美していきたいと思うんですが、この賛美はですね、私たちが弱い時に 神様を求めるという賛美で、今日のメッセージにもあった通り、私たちはこの世の中で生きていく中で弱さしか誇れないような、存在だなと思うかもしれませんが、本当にクリスチャンとして弱さの中に神様の偉大があると思うので、本当に神様がいるからこそ弱さを誇れる私たちになれるように、神様の恵みを決して本当に私たちのようなものが、受け取れなかったその恵みを求めて主に感謝して、心を一つにして共に賛美していきたいと思います。つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。もう一度。つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。注いでください、あなたの恵み、もう一度立ち上がるために、あなたの恵み。もう一度。つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え上げます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。注いでください、あなたの恵み、もう一度立ち上がるために、あなたの恵み、注いでください、あなたの恵み、もう一度立ち上がるために、あなたの恵み、あなたの恵み、あなたの恵み、注いでください、あなたの恵み、もう一度立ち上がるために、あなたの恵み、 み、あなたの恵み、ありがとうございます。主に感謝します。
お祈りします。愛する天の神様、私たちがどれほど弱くてもあなたが強いから、私たちはどんな困難も乗り越えることができます。神様、いつも主が共にいてくださり、一人一人を励まし力を与え、主がいつも共にいてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。